Welcome to Every Nation Church Yokohama. 神の御言葉を聞いて信仰を立て上げ、主のうちに成長していきましょう。
何月だ今、6月ですね。6月はずっとこのテーマでやってきています。
And so, for this whole month of June, we've been, talking about this topic.
アベノミクスならぬ神のミクス。
Not Abenomics, but Kaminomics.
私たちは、まあ、神様が、まあ、全ての経済を、まあ、担っていることを信じています。
そ
して自分たちの想像や理解はるかに超えるところで神様の経済っていうのは働いているってことを信じているんですね。
And we believe that God's economics are working where we don't know.
正直専門家であっても経済っていうのはどのように転がるかっていうのは予想はできるんですけれども、予測はできるんですけれども、はっきりとは分からない。
So even for specialists, they can predict how the economics are going to flow, but you don't know for sure how it's going to go.
例えばイギリスのその EU の脱退とか。
Like in the EU, when the United Kingdom got away,
アベノミクスとか。
Or like Abenomics.
ね、いろいろな物事がこの経済に影響していくんですね。
There's a lot of things that are influencing the economics.
だけれども自分たちにはそれがわからない。
But we don't know what's going to happen.
神様はその全体的な経済を全部分かっていて理解しています。自分たちにはそれがわかりません。
But God knows everything that's going to happen, even if we don't know.
超マクロなんですね。
He's what?
超マクロ。
He's very macro.
で、同時に超マクロであると同時に超ミクロでもあるんですよ。
He's so big, like macro, but he's also micro, like he looks at us.
自分たちのその細かいその経済的な問題でさえも神様は見てくれてるし心配してくれてるんですね。
He cares about our finances, our personal finances.
まあそのような話を今日していきたいと思うんですけれども。
So I want to talk about that more today.
まずまあ自分のなんかお金に対する昔の価値観っていうのをお分かちしたいんですね。
So I want to share a little bit about my values of last of my before me.
自分が子供の頃、
when I was a small kid,
このような発明できたらなっていうふうにずっと頭の中で考えてました。
I really wanted this invention.
紙幣製造計算機っていうものです。
It's called money creating calculator.
つまりどういうことかというと、この特殊な計算機にある額を入れると。
If you put in this, if you put in the number, a number into this calculator,
この計算機から紙幣がたくさんプルルって出てくるっていう。
It's a calculator where if you put in the number, then there will be lots and lots of money that'll come out.
これ多分ね、幼稚園とか小学校ぐらいの時考えてたんですね。
I was thinking about this when I was probably like in kindergarten or like really early elementary school.
こうやって、で、千円札は出てきません。1万円札しか出てこないような仕様になってます。
And the 1,000 bills don't come out. It's only the 10,000 bills come out.
なんで、もう幼稚園、あ、じゃなくて幼稚園とか小学校の時からもうこういうお金のことを考えていましたと。
So from when I was really small, I was thinking about this money.
お金っていうのは人を捉える力があるんですね。
Money can obsess us.
お金によって自分たちが支配されてしまうっていう。
Money has power over us, and we can be controlled by it.
で、私たちは、まあ自分もそうだったんですけれども、子供の頃から、まあもしかしたら僕特殊な子供だったのかもしれないけど、皆さんどうでしたか？そのお金に対する執着っていうのはどっかであったんじゃないですかっていうふうに僕はちょっと聞きたいです。
So maybe I was just a weird kid, but I was really attached to money. But I think some of us also were really attached to money as well.
今考えると結構バカだなって僕は思います。
And like thinking about it now, I think this is very kind of stupid.
なんか結局出てきたもの全部偽札じゃんとか。
Like maybe it's only the fake bills that are coming out of this calculator.
たくさんお金が本物が出てきたとしても、結局全員がそれを持ってたら日本のインフレやばくなるじゃんみたいな。
And if there it was real money that came out of this calculator, it would just make the inflation really bad.
だけどでもこのアイディアを皆さんに出した時、あ、これ欲しいなって正直思った人いますよね。
But when I give this idea to you guys, I'm sure there's people that honestly you really want this calculator.
いや、わかります。今でも自分だってそうです。
And for me personally, I still want this calculator.
で、どういうことかというと、結局皆さん全員、ほぼ全員がそうだと思うんですけれども、ある意味経済的なニーズがいっぱいあるんです。
And I'm sure that all of us in some way have a financial need.
そして今日特に経済的にすごく困ってここに来ている人たちっていうのはいると思うんです。
And I'm sure there's people that have a really deep financial need that are here today.
将来が不安、先行きが不安だとか。
If you have worries about the future.
お金が全くなくて、まあ、将来どころか今どうすればいいか全くわからないそのような状態。
I'm sure there's people in a situation where you're not even thinking about the future. You're thinking about right now. How am I going to go through it now?
皆さんが今持っている経済的なニーズって何ですか？
What are the needs that you have?
ちょっとまあいろいろキーワードを出していきたいと思いますね。
So there's a few keywords I want to put out there.
自分もこの中にいくつかあります。
And there's some of these keywords I also have needs for.
保険料高いな。
Oh, the insurance is so expensive.
横浜市民税なんで日本で一番高くなきゃいけないんだよ。
How come the citizenship of Yokohama is so expensive?
横浜市税が一番だよね。なんかそんな話を聞きました。
I heard that the citizenship of Yokohama is like really expensive.
毎月請求書がやばい。
And like, oh, there's so many bills that come every month.
負債、借金、住宅ローン。
There's so many like rents and loans they have to pay off.
年金、まだ皆さん考えてないかもしれないけれども、老後。
And you have to pay off your pension. And maybe some of you aren't thinking about this, but there's also retirement.
それだけじゃなくて、今日どうやって生き抜けていけばいいのか、明日どうやって生きればいいのか。
And you're thinking, oh, how am I going to live for today? And how am I going to live for tomorrow?
もうこんな感じじゃないですか。
Aren't you kind of like this?
もう助けてって。
You're like, help me!
お金ないよ。
I don't have money!
たくさんお金払わなきゃいけないよ。
I have to pay so much!
紙幣製造計算機が欲しいよ。
I want that money creating calculator!
だけれども、今日何を皆さんに励ましたいかと言いますと。
But what I want to encourage you today is...
紙幣製造計算機よりもさらに良いものがあります。
There is something much better than the money creating calculator.
それは私たちの神様です。
And that is our God.
私たちに備えてくれる神様です。
The God that provides everything.
私たちが本来信頼、経済的な信頼を置くべきところは自分たちの会社でも自分たちの雇い主でもありません。
So the place we need to put our financial trust in is not our employer, it's not our company.
私たちのお金は全部会社から来るとか、全部バイトから来るっていうふうに、全部親から来るっていうふうに考えてしまいます。
We think that this money comes all from our company or all from our parents.
だけれども神様が聖書で言っているのは、いや私が備えている、神様が全部備えてくれているということなんです。
But what God says in the Bible is that He provides everything.
でそのことをもう少しよく理解していきたいんですね。
And we want to understand this a little bit deeper.
自分だってそうでした。
And it was the same for me as well.
自分すごく、まあ、経済的にやばかった時があります、セラと私が。
And there was a time where me and Sarah we were in a really hard financial time.
会社を辞めましたと。
I quit my job.
そして神様にあなたは教会で働きなさいって言われました。
And God said that you are called to be working in the church.
そして1年もしないうちに自分の蓄えてた貯金がもうみるみるうちになくなっていったんです。
And in this one year when I went into full time ministry, I could see my savings like physically like going down.
やばい。
Yikes.
まあなぜかというと、まあもちろんその給料っていうのが減ったっていうのはもちろんそうなんですけれども、同時に何が起こったかというと、税金とかそういうものって前の年の給料に課税されるんですね。
And so what happens when you pay taxes is that you have to pay taxes for your salary of the last year.
だからなんか前会社で働いてた時はこうやって右肩、皆さんからしたらこんな感じか、右肩上りだった。
And so,
右肩上がり、うなぎ上り、まあいいや、はい。
So before my savings kind of went like this.
で、それで、まあ、給料が良かったんですけども、まあ、急に辞めましたと。
And so my salary was like going up, but then it went down.
だから税金をたくさん払わなきゃいけなかったんです、自分辞めなきゃ、辞めた時。
But when I quit my job, then I had to pay this much more of taxes.
家も買ったばっかりだったし。
And we had just bought a new house.
やばいと思ってたんです。
And I was thinking, yikes.
だけれども、まあ、今日話したことを自分は信じることにしましたと。
But I believe in the things that I'm going to talk about now.
ちょっと話の続きは後で言いますね。
So I'll continue on the story later.
まずこの第2コリントっていう箇所にその秘密が書いてあるんです。
And so the secret is written in here in 2 Corinthians.
パウロっていうそのキリスト教のお父さんみたいなもう人がいるんですね、大先輩。
So there's this like kind of like a dad of the Christianity.
2000年前の大先輩が、まあ、コリントっていう人たちに対してそのお金、 の正しい使い方、正しい考え方、寛大さについてこうやって励ましてたんですね。
Named Paul, and he's talking about our finances, how God wants us to use our finances.
何と言っていますか？その日本語だけで一緒に読みたいと思います。
So I'm going to read only in Japanese, so English speakers, please follow along.
一緒にちょっと見て私が読みます。私はこう考えます。少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心に決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた。その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種を食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備えて、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神様への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。一言を祈りましょう。
So let's pray.
神様、これからこの言葉、私たち本当にあなたの力によって、心の中に、染み込んできますと。
And so, Lord, these words of your word is coming into our hearts.
どうかこの言葉、神様、私たち本当に理解することができて、
May we be able to understand.
あなたを理解することができますように。
Understand you.
そして経済的に本当に何事でもなく、あなただけに信頼を置くことができますように。
And that we can trust in you for our financial needs.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
結構いろんなことが書いてある箇所なんですけれども。
So there's a lot of things written in this passage.
よく見ると大きく2つのことが書いてあります。
But I want to think, look at two big things that are written in here.
神様のお金に対する考え方。経済に対する考え方。
The way that God thinks of finances.
そして自分たちがどうするべきか。
And what we need to do.
この2つのことを、ハイライトしながら見ていきたいですね。
I want to highlight these two things and read this passage.
まずは神様のやり方。
So let's first look at God's way.
神様のやり方っていうのを黄色くちょっと塗ってあります。
So the yellow parts are God's way of doing things.
一番最初、少しだけまくものは少しだけ刈り取り、豊かにまくものは豊かに刈り取ります。これは神様の大原則です。
So this is God's like big principle. お願いします。
ちょっとケチくやると神様をケチ、principle。はい。そうだね。英語ではね。
Thank you. はい。Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. This is God's big principle.
そう。で例えば、いろいろ書いてあります。神様喜んで与える人を愛してくれますとか。
And also says, God loves a cheerful giver.
私たち常にとか全て満ち足りてますとか。
It says that constantly we are always overflowing. God gives us so much.
溢れるばかり。
He gives us like overflowing.
与える。
He gives
永遠に。
Forever.
散らす。 Scatter.
He scatters.
それが神様の考え方なんですね。
This is God's way of thinking.
神様は必要な分を備えてくれる。
He provides what we need.
神様は自分たち持っているものを増やす、増し加えてくれる。
He will multiply what we have.
こういうふうな考え方、神様は持っているんですね。
This is the thinking that God has.
ちょっとまとめてみますと、このような形になります。
So if we put it all together, this is what it looks like.
さっきの言葉、一つキーワードとして出てくるのが無限です。
So one of the keywords is infinite.
神様は常に全てのものを無限に所有しています。
God has an infinite amount of everything at all times.
自分たちが持っているものも、
everything that we have,
持ってないものも、
everything we don't have,
この世の中が持ってないものでさえも、もう神様の在庫っていうか倉庫には永遠に、本当に無限大にそれが備わっているんです。
Everything, like things that are not in this earth, are infinitely amounted in God's, where God is.
6月の1週目でスコット先生はこれについて話してました。
And Pastor Scott talked about this before.
神様は全てのものを無限に持ってます。
He has everything infinitely.
足りなくなるってことは絶対にないんですね。
There is nothing that will go empty.
それが私たち神様を信頼できる一つの理由です。
And that is one of the reasons we can trust in God.
売り切れとかお金がないってことはありえない。
Nothing will be sold out or nothing will go away.
もう一つの言葉は、完備してくれる。
And God also supplies.
約束として書いてあったのが、神様を惜しみなく与える人に十分に備えてくれる。
God supplies the generous giver sufficiently.
自分たちが惜しみなく与える、神様の御心通りにやれば、神様は自分たちの必要、生きていくための必要を満たしてくれるって書いてあるんです。
It says that if we, when we are generous, then God sufficiently provides for us.
この無限大ある中、ちょっとしか与えて自分たちに苦しみを与えるような神様ではないんですよ。
God has all this stuff, and He doesn't just give like a little suffering.
惜しみなく与えるなら、私たち十が必要だったら、神様は十与えてくれます。
If we need one, then God gives us ten.
If we need ten, God gives us one. If we need ten, God gives us ten. Not just one or two. 一や二だけじゃないんです。
じゃないです。
で、それに加えてプラスです。倍増してくれるんですね。
God also multiplies.
神様は惜しみなく与える人に十分だけではなくて、恵み深くそのものを倍増させてくれます。
God doesn't just supply us sufficiently, He multiplies the grace that He gives us.
つまりこういうことです。私たちが惜しみなく与えるも、つまり寛大に本当にお金を自分たちのためだけじゃなくて、神様に捧げたり、他の人の必要性のために使うならば、神様はそれを見てくれるんですね。
If we use what we are given to bless others, then God sees that.
神様は言うんです。あ、この人は信頼できる。私のお金を託せるっていうふうに神様は言ってくれるんです。
And God sees this, and He says that, oh, I can trust that person with the money that I have.
だからこの人は十分備えるだけじゃなくて、さらにこの人が与えることができる、捧げることができる、まくことができるためにさらにあげよう。それを倍増させてあげようっていうふうに神様は約束してくれるんですね。
So God promises not just to give us sufficiently, but to give even more to multiply.
それが神様のやり方です。
This is the way of God.
無限な蓄えを持ってて、
He is infinite.
完全に自分たちを備えてくれて、
He will sufficiently give us.
そして自分たちが寛大であるなら、その持っているものを倍増させてくれる。
And if we're in God's will, then He will multiply it.
だけれどもその逆もありなんですね。
And there's also the opposite of this.
自分たちがケチケチしているんであれば、
If we're keeping everything to ourselves,
無限な在庫を持ってたとしても、その祝福は神様からもらうことはできません。
If we are keeping everything to ourselves, even though God has so much, he won't. Sorry.
自分たちが、ケチケチするならば、神様が無限大に持っている財庫も自分たちに分けることはしません。
If we are keeping everything to ourselves, even though God has so much to give, he won't give us that.
倍増するどころか減ってってしまう。
He won't multiply it, but it will. Decrease. Thank you.
なぜなら自分たちがケチケチしているってことは自分たちの経済力に頼っているから。
And when we're keeping everything to ourselves, it means that we're depending on our own strength for our finances.
一つ皆さんにシェアしたい言葉があります。
So there's one thing I'd like to share with you.
これね、結構クリスチャンの世界では使われる言葉なんですけれども。
And this is something that was usually said in the Christian world.
If it's God's will, then it's God's build.
神様の要求だったら神に請求。
その日本語版をちょっと作ってみました。
So I made a English, a Japanese version for this.
神が要求するものであれば、
If it is God's will,
それ自分たちどうするべきかっていうと、その必要なお金は全部神様に請求しちゃえ。
So what we need, if it's God's will, then what we need to do is give all those bills to God.
こういうことなんです。皆さん会社営業とかやったことある人いますか？
Is there anyone who has done a business
before? 会社で客先とか、バイトとか、
working part-time.
必要な経費とかってありますよね。自分たちがどこそこに行った時にかかったお金を払って、そして、会社がそれを払ってくれる。
If you have to go somewhere as part of your job, then your employer is going to give you money so that you can go there.
バイトであれば交通費。
Like if your transportation.
その会社があなたそこに行きなさいよって言った時、自分たち行きますよね。で、そのお金は誰が払ってくれるかというと、会社が払ってくれるんです。
If your company says to go to this place and you go to that place, the company will pay you, pay the way to that place.
これ全く同じこと言ってるんです。
And it's saying the same exact thing.
神様があなたはそこに行きなさいって言うんであれば、そこに行くための必要は私、神様が全部備えてあげるよっていうことなんです。
And if it's God's will for you to go into this certain place, then God is going to provide the way and the money for you to go to that place.
Come on. そう、神の要求は神に請求。
If it's God's will, then it's God's bill.
ちょっと語呂がいいので、ちょっと遊んでみようかなと思いました、僕。
And so this is kind of, it sounds really cool, so I wanted to play with it a little bit.
皆さん準備できてますか？
Are you guys ready?
分かります。神の要求は神に請求。神の要求以外、No thank you.
If it's God's will, then it's God's will. If it ain't God's will, we say no thank you.
ちょっと皆さん一緒にやってみましょうか。
So let's do this all together.
じゃあ、ゆっくりまずいきますよ。せーの。
In Japanese?
まず日本語で、その後みんな英語でやりましょうか。せーの。神の要求は神に請求。神の要求以外 No thank you。 もう一回日本語いきますか。せーの。神の要求は神に請求。神の要求以外 No thank you。 いいね皆さん。
Sounds great you guys。
じゃあちょっと英語一緒にやってみますか。
Okay, let's do it in English now。
せーの。 If it is God's will, then it's God's bill。If it ain't God's will, we say no thank you. あ、もう一回英語行きましょう。If it's God's will, then it's God's bill. If it ain't God's will, we say no thank you. 神の要求は神に請求。神の要求以外 no thank you. If it's God's will, then it's God's bill. If it ain't God's will, then we say no thank you. そういうことなんです。
That's what it's all about. Woo!
絶対忘れてほしくないです、これは。
So don't forget this.
こういうことなんです。自分たちが神様に行けって言われたら神様は備えてくれる。
If God says to go, then he will provide.
だけど神様が行けって言ってない、自分たちが神様の御心から外れてしまうときは神様はその支払いをしてくれません。
But if you are not in God's will, then God is not going to pay that.
自分たちが神様の御心の中にいるかいないかっていうのが定かでなければ、今すぐに見極めてください。
If you're not sure if you're in God's will, if you're not in God's will, you need to make sure that you're in His will.
神様の御心の中にいるんであれば、そのままとどまってください。
If you are in God's will, please stay in that place.
だけども、そうでなければ、神様の御心の中でにいないっていうのが分かった瞬間、そこからすぐに出てって。
But if you realize that you're not in God's will, I want you to come out of there quickly.
神様の御心の中に留まりましょう。
Let's stay in God's will.
それが神様がやること。
And that is what we need to do.
で次、私たちがやることはどういうことかというと。
And next, what we need to do.
さっきと比べて、またハイライトしてるんですけれども。
And so I'm highlighting again what God's will is.
さっきから、神様がやったことと自分たちがやってることってだいぶ差があるんですね。
Sorry, this is the what we need to do, and there's a really huge gap in between.
神様はもうほとんどのことをやってくれて、もうほとんどすべてのことをやってます。
God has done everything, and He has done most of everything we need.
で、私たちには唯一二つのことをやりなさいというふうに、一つですね、まず言うと。
And God tells us two things to do, and this one thing is.
それがまくことと与えることなんです。
It's to sow and to give.
僕はマイタっていうところに住んでます。
I live in Maita.
どういうことかというと、田んぼに巻き続けるっていう場所だったらしいです、昔は。
And so Maita is used to be a place where people would sow and sow and sow.
だから私たち神様から委ねられた経済っていうのは自分たちのためにとどめるものではなくて、神様に捧げ、そして周りを祝福されるために与えられているものなんです。
So the seeds that we are given are not meant for us to have, but to sow and sow.
だから神様はこういう約束を与えてくれたんですね。
And that's why God gave us this promise.
私たちがやることは、まくことと与えること、寛大になること。
What God wants us to do is to sow, to give, and be generous.
そして、どのようにまくかっていうと、どのように与えるかというと、喜んで、そして豊かに。
And the way that we sow or give is we want to do it joyfully and generously.
聖書でも書いてあったように、いやいやではなく、無理やりでもなく、心で決めた通りに喜んで与えましょう。
It says in the Bible, not to give unwillingly or reluctantly, but joyfully from your decided heart.
心で決めた通り。
How you decided in your own heart.
いかに自分たちが捧げるべきか、与えるべきかっていうのは、神様が自分たちに教えてくれます。
God tells us how much He wants us to give.
で、その通りにすれば私たちは喜んで与える、捧げることができるんですね。神様と一致を持って。
And so we can unite with God and give joyfully.
もうやだやだやだとか、強制されてるっていうふうに献金するんであれば、神様はそれを喜びません。
It's not saying, no, 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 not unwillingly.
だけど私たちが与える額、まあ、この月単位でもしかしたら予算を組んでもいいかもしれませんけれども、神様、自分が自由に与えるお金っていうのがいくらなのか神様教えてください。
But God gives us the exact amount, how much He wants us to give joyfully.
それがケチい額じゃなくて、それが豊かな額でありますように。
And it's not just a little bit amount, but it's something bigger.
もう一つ神様が言うのは、あらゆるところで惜しみなくまくものとなりなさいというふうに言ってくれるんです。
And God also says to be generous in every way.
その一つの、まあ、聖書的な現れとして、この、まあ、11偏金というものがあるんですね。
And so in the Bible, there's a lot of passages that talk about tithes.
これがどういうことかというと、自分の給料の 10% を神様に捧げる献金、偏金。私たち献金って呼ばないんですね。偏金って言うんですね。
And so these tithes are 10% of what you have received or what you worked.
で、まあ、それをなんで偏金かというと、私たちがもらったものは全部神様のものであることを信じてます。
And we don't call us an offering, but we call us a tithe because we believe that God has given us everything.
だから私たちは神様に 10% をお返しするっていうことなんですね。
So we're just giving back the 10%.
この11献金の、返金の漢字を見るとすごく興味深いですね。
So if you look at the kanji for tithe,
人偏に10って書いてありますよね。
It's a person with a cross.
この人偏っていうのが、まあ、もちろん人ですよね。
Yes, person is us.
で、この真ん中の十っていうのが、まあ、10では10分の1の10でもあるんですけれども、十字架の10でもあるんです。
So this, 10 is also stands for the cross.
そういうことです。人が神様、イエス様の十字架、十、神様に1割をお返しするっていうのがこの11偏金の意味なんです。
So the meaning of the tithe is a person giving one or like 10% of what they received to God.
だからそのように覚えてもらえればいいと思うんですね。
So I would like you to remember it this way.
それが11偏金です。
So that is tithes.
で、そしてこれをそのスイカを使って皆さんに説明したいなと思ってて。
And so I want to explain about tithes using an example of a watermelon.
まあ、そろそろでもう多分スイカの季節になってきてると思うんですけど、皆さんスイカの種ってどうしてますか？皆さんは、こうやってかき出すタイプですか？もしくは食べててペペペペペって出していく人ですか？それともガリガリいっちゃうタイプですか？飲み込んじゃうタイプですか？
僕は
気分によって違います。
it depends on my mood.
食べる時もあればかき出す時もあるし、
sometimes I eat the seeds and sometimes I take them out.
ものすごく関係ない話だったんですけど、
yeah, this is
でも、
like、
スイカの中っておよそ種っていくらぐらいいくつぐらいあると思います？
So how many seeds do you think are in one watermelon?
100個。だいたい平均して100個ぐらいだそうです。
Average of 100 seeds in one watermelon.
で、そして、まあ、その例えば自分たちがスイカの種でいろいろやりくりする、まあ、経済で、その世の中にいるとしましょう。
So pretend that we, the finances work around this, these watermelon seeds.
この種がお金みたいなものなんですね。
These seeds are like money.
で、100個ある種。
So you have 100 seeds.
私たちは90、そのうちの90を自分たちの生活費とかにやっていきますと。
And you pay with 90 of the seeds of your daily needs.
必要なものを払います。必要なものを払います。
And you pay for the things that you need.
で、残りの10個を私たちはまた撒きます。つまり、神様に捧げるっていう意味なんですね。
And the rest, the 10 seeds you are sowing, it means that you're giving back to God.
で、なんか自分たちは、この10個も全部あったらいいのにな、100個全部自分たちのために使えたらいいのになっていうふうに思っちゃうかもしれません。
And maybe you think, oh, I wish that I could use all 100 for myself.
だけれども、この10個の撒いた種の中、神様に捧げた中に、10個のスイカがまた出てくる可能性があるんですね。
But if you are sowing the seeds, if you're giving back these 10 seeds to God, then you have there's a then you will have 10 watermelons.
で、撒いたこの10個の種がいずれまた10個のスイカになってきます。
And these 10 seeds that you sow will grow to become 10 watermelons.
そしてそれがうまく成長していけば、今度は10個のスイカから私たちそれぞれ100個の種がありますよね。っていうことは私たち合計で1000 の種を得ることができるんです。
And so when, when those watermelons grow, they have 100 seeds each, which means that you have 1,000 seeds in all.
そういうことを言ってるんです、私たちこの11献金っていうのは。
And this is, what tithes are all about.
自分たちが11献金するときに、ただ金を捨ててるわけじゃないんです。それは神様に私たちは撒いてるんですね。
Tithes are not just throwing away money, it's giving back to God.
そして1円1円神様それを倍増してくれる、そのようなことを神様約束してくれるんです。
It's sowing these seeds and God multiplies them.
その金銭的に返ってくる時もあれば、同時にいろいろな形の祝福として返ってくる時もあります。
Sometimes it comes back financially and sometimes it comes back in different ways of blessings.
セラと自分も困ってた時は、私たちは11献金、11返金だけはしっかりやろうっていうふうに私たち決めました。
When Sarah and I were in a hard time financially, we had decided in our hearts to keep giving these tithes.
もうやばかったんです。もうお金がないのに、教会にその献金していくとかって、まあ普通の考え方だと愚かなんですけれども、それによって私たちたくさん助けられました。
So worldly thinking, giving back this money when you don't have money is absurd.
But... なぜなら、それを通して神様の祝福っていうのが見る見るうちに分かってきたんです。どういうものなのか。
But we saw how God blesses us.
今ではその過去あった貯金よりもありますし、神様はたくさん備えてくれてます。
We see how God has provided so much and how our savings is so much bigger than it used to be.
献金とか11返金っていうのは教会が課せているものではなく、教会を潤すためでもないんです。
So these offering these tithes are not just to make this church like bigger.
神様は皆さんの心を見たいんです。
But it's seeing your heart.
寛大な人生を歩んでいますか。
God wants to see your heart. Are you living a generous life?
私に従ってきていますか。
Are you following me?
それが神様のやり方、そして私たちが、なってほしいんですね。神様は私たちに寛大になってほしいんです。
And God wants us to become generous.
寛大さが最終的な目的なんです。
Generosity is the purpose.
自分たち全員が寛大になれば、もうさらに素晴らしい世の中になっていく。
If we all become generous, then the world is going to change.
それが移っていくんです、寛大さが。
This generosity, it goes, it reaches other people.
全員がケチってしまえば、それだけの世の中になってしまいます。だけれども、自分たち全員がお互いのニーズのため、そして神様に捧げるものになるんであれば、もう寛大な世の中になって、本当に素晴らしい将来が見えるはずなんですね。
We're keeping this stuff to ourselves, nothing will change. But if we're giving out more, if we're being generous to other people, then this world will change for better.
寛大さが目的です。
The generosity is the purpose.
この人も同じことを言ってます。
And this person said the same exact thing.
スティーブン・ウィレル先生なんですけど。
This is Pastor Steve
Miller. ちょうどなんかこの前のメッセージ、なんか前フィリピンで同じような話をしていると思うんですけれども、同じことを言ってます。その私たちその献金する返金するっていうのは、すべて自分たちが寛大になることが目的なんです。
And he was saying this also in the Philippines, but the reason that we give our tithes is so that we become generous.
最後、その今読んだ箇所の最後の部分、ワーシップチームお願いしてもいいですか。
Worship team, would you please come up?
この第二コリントの9章の6節から12節の最後、12節と13節を見ていきたいんですね。
So I want to look at the verse 12 and 13.
読みます、日本語だけで。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。この技を証拠として、彼らはあなた方がキリストの福音の告白をに対して従順であり、彼らにまた全ての人々に惜しみなく与えていることを知って、神をあがめることでしょう。日本語だけで大丈夫です。ここに書いてあります。ハイライトしてるんですけども、キリストの福音って書いてあります。
So it says here, Gospel of Christ.
自分たちが寛大に人々に惜しみなく与えるっていうことは、キリストの福音を生き抜いているっていうことなんですね。
When we're giving generously, it means that we're living in the Gospel of Christ.
人々はそれを見ます。
And people see that.
つまりあなたの寛大さっていうのは、いきなり、ごめんなさい、寛大さっていうのは、いかに自分たちがキリストの福音を生き抜いているかということを示してくれてるんですね。
Your generosity is, shows how much you are living out the gospel of Christ.
自分たちが惜しみなく寛大に生きているんであれば、それが神様の福音に従って生きているってことです。
If you're living generously, if you're giving generously, it means that you're living out, the gospel of Christ.
だけれども、寛大でなければ私たちもっとイエス様についていける、もっと本気になれる余地があるんじゃないかと。
But if you're not living generously, it means that there is room for you to get real with God.
つまりこういうことなんです。クリスチャンなら理解できると思うんですけれども。
If you're a Christian, I think you can understand.
わからない人、もしかしたらちょっとこの理解が難しい人いるかもしれません。
If you're non-Christian, maybe it's a little bit hard to understand.
私たちは神様の寛大さを経験しているわけなんです。
We have experienced God's generosity.
イエス様は私たちにご自身のすべてを与えてくれたんですね。
Jesus gave everything that he had.
惜しみなく与えてくれたんです。イエス様の時間も、イエス様の経済も、イエス様のすべて私たちに与えてくれたんですね。
Jesus gave his time. He gave his life for all of us.
この十字架の上で、なぜイエス様が亡くなったかというと、それは私たちの罪を背負うためなんです。
And the reason that Jesus died on this cross is because he took our sins.
今日聖餐式でもマットとアスカが言ってくれました。
And in the communion, Asuka and Matt also said.
それによって私たちの罪すべて許されたんです。
Said that all of our sins are forgiven.
そして私たち永遠の神様と関係を結ぶことによって私たちが死んだ後も神様と一緒にいれるようになる。
And because we have this eternal relationship with God, we can live with Him.
そしてそれだけじゃなくて。イエス様は亡くなっただけではなくて3日後によみがえりました。それによって私たちが抱えている全ての問題に勝利することができるようになるためです。
私
たちの関係 So that we can have victory over all the problems that we have. それが神様の寛大さ、神様の究極な寛大さなんです。
And that is God's generosity.
そのような寛大さを私たちが味わうなら、経験をするならば、
And if we experience this, the generosity of God,
自分たち自身が寛大になる以外もう道はないんです。
There is no other way than for us to become generous.
寛大さイコールイエス・キリストの福音なんです。
Generosity equals God's, the gospel of Jesus Christ.
周りがそれを見ます。
And everyone around you will see that.
そしてそれが周りに対しての私たちの証になっていくんです。
And that will be our witness to other people.
私たちの神様は貧しい神様ではない。
God is not a poor God.
ケチい神様でもない。
He doesn't keep everything to himself.
私たちのことを愛してくれて、
He loves us.
私たちのことを十分に満たしてくれて、
And he provides us sufficiently.
それだけじゃなくて倍増させてくれる神様なんだっていう。
But he not only does that, but he multiplies what we have.
それが私たちの寛大さによって現れるんです。
And that comes out of us being generous.
一言祈りましょう。
Let's pray.
神様、
God,
あなたの寛大さ本当に感謝します。
I thank you so much for your generosity.
あなたがまずそれを見せてくれたことで、私たちも同じようにあなたについていくことができます。
ごめんなさい。
あなたがそれを見せてくれたように、私たちも同じようにあなたについていくことができます。
As you have shown your generosity, we can do it as well.
神様、本当に感謝します。
Thank you so much, Lord.
私たちの今心を変えてください。
Please change our hearts.
今自分たちのためだけに、自分たちのためだけにではなくて、
And it's not just for ourselves.
周りやあなたのためにというふうに私たちの視野を広げていってください。
But please broaden our perspective that it's for others and for you.
神様、あなたを感謝します。
Lord, I thank you so much.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
皆さん、ぜひお立ちください。
Please stand.
この歌を神様に捧げましょう。
Let's give this song to God.
主のもの誉れ賛美
まれ賛美、いつまでもこれは主のものです。私たち自身も、私たちのお金もそうです。
Blessing and honor and our finances are all to God.
ぜひ皆さんお座りください。
Please sit down.
皆さん、この教会に入ってくるときに修法を受け取ったと思うんですけれども。
And I think, when you came, to church, you, received a bulletin.
初めて来られた方、ぜひともこの修法の中に入ってたウェルカムカードっていうのを記入してほしいんですね。
If it's your first time here, I would like you to, write this welcome card.
皆さんのお名前、皆さんのことをもっとよく知ることが目的です。
We want to know you better.
そしてもし皆さん何らかの方法で助けられるようなことがあるんであれば皆さんを助けたいです。
And if there's any way we can help you, we'd like to help you.
ぜひともこれを記入していってください。
So please fill this out.
メッセージは以上です。
So、this is the end of the message.
次、アナウンスがありますので、マット・ダスカ、よろしくお願いします。
And next, we'll go to announcements.
Thank you, back to, Pastor Skek.
Skek 先生、ありがとうございました。
Upcoming, we have our announcements.
アナウンスの時間に入りたいと思います。
Two big ones. The first one is we on Friday, July 1st, we have our fasting and prayer meeting.
7月1日に断食祈り会があります。
So it's the first Friday of every month, and the theme of this meeting will be God's miracles.
毎月最初の第一金曜日にやってるんですけれども、今回のテーマは神様の奇跡です。
On that day, we're going to pray for God's miracles that will happen in our personal lives, in our families, in our school.
私たちの本当生活の中で神様の奇跡が起こることを祈っていきます。
Miracles going to happen in our workplaces and in our church.
また仕事場とか教会でも起こることを祈っていきます。
We're also going to have a time of worship, so please, come and join us.
また賛美の時間も持ちますのでぜひ来てください。
Other announcement is our welcome present.
またウェルカムプレゼントについて。
If it's your, first time here, we'd like to welcome you with a free gift.
今日初めて来られた方にはちょっとプレゼントがあります。
So please raise your hand or raise your hand for the guest that you brought.
ぜひその方は手を挙げて、もしくはそのお友達の方手を挙げてあげてください。
We have a gift including a pen and even a free drink certificate that you can get in the back.
ペンとか、あとは後ろのウェルカムテーブルで、プレゼントをもらえる、ドリンクをもらえるクーポンが入っているのでぜひもらってください。
We're going into the tithing part of our service now.
はい、では献金の時間に入っていきたいと思います。
So if you need an envelope, please, raise your hand.
封筒が必要な方はぜひ手を挙げてください。
This is for, members, so if you're a guest or something, please, no pressure or anything.
今日初めて来られた方はプレッシャーに感じないでください。
Okay, I'll pray for the time.
では祈っていきます。
Father God, just thank you for this, tithe.
神様、この献金感謝します。
Thank you, Lord. Just like Pastor Skek said, everything is from you.
今、スケク先生がおっしゃったように、これすべてあなたからのものです。
Please bless this for your kingdom, and please bless it because we know that's going to change our hearts.
あなたの本当に御国拡大のためにどうぞこれ使ってください。
We offer this back to you in Jesus' name, Amen.
イエス様の名によってお祈りします。Amen.
皆さん、もう一度賛美してもう一回賛美したくないですか？前に来ませんか？さあ、立ち上がって前に来てください。これは神の要求、前に来ることは神の要求、いや俺の要求、前来てください。前Thank you. よっしゃじゃあ 願いします。
私たちラッフルチケットを売ってるので、
and we are selling raffle tickets for that.
そこでも巻いてってください。
so please sell your seeds there as well.
よろしくお願いします。
Thank you.
以上ですね。 Baptism. Ah, so, so, so. Ano, 洗礼式.
And there's a baptism.
この後ありますので皆さん一緒に参加しましょう。
So let's participate in this as well.
じゃあ、泳ぐために置いてあるわけじゃないんですね。
It's not so we can go swimming.
洗礼式のためです。
It's so that we can have a baptism.
終わった後に泳ぎたい人いたらもうどうぞ使ってください、ご自由に。
If you'd like to go in this pool, please go ahead.
最後に祈ります。
And I'm going to pray for you all.
神様、あなたの寛大さ、あなたの祝福を全部感謝します。
I thank you, Lord, for your generosity and for all of your blessings.
Mercy, あなたの憐れみとあなたの恵みを惜しみなく私たちに与えてくれ、溢れんばかり与えてくれていることを感謝します。
I thank you, Lord, that you generously give your mercy and your grace.
私たちが豊かに喜んでまくものになることができますように。
May we be able to sow abundantly.
そしてあなたの備えとあなたの増し加え、あなたの倍増を経験することができますように。
And may we be able to experience your, the multiplication.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。じゃあ皆さんまた後でね。バイバイ。